お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに置く。あなた方は我が民となり、私はあなた方の神となる。唱詠539番。天に発します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。プリントの3ページを開きください。購読、子ども賛美歌購読文12、詩編51編より、神よ、私のために清い心を作り、
新しい霊を与えてください。
私を御前から捨てないでください。
あなたの聖なる霊を私から取らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
自由の霊を持って私を支えてください。
賛美いたします。子ども賛美歌の8番。 信仰告白をいたします。プリントの3ページをお開きください。我らは各神事世々の聖徒とともに死と信条を告白す。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より下りて生けるものと死ねるものとを裁きたばわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。プリントの5ページを開きください。マルコによる福音書1章9節から11節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂け霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると私はあなたは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえた。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる神様、今日はオール洛北礼拝洛北教会にあなたによって招かれた人々が幼いお友達から信仰と人生の大先輩までみんなが一堂に集まってあなたを賛美し礼拝をしています。こんなにたくさんの人たちがまた年齢も違う人たちがみんなが一つに集まれることを心から感謝をいたします。私たちの真ん中に私たちの大好きなイエス様が立っていてくださって私たち一人一人の名前を呼んでここに集めてくださいましたので私たちは今日ここにこうしてみんなで一緒に集うことができました。私たちは何のためにここに集まっているのでしょうか。お友達と楽しく遊ぶため、あるいはみんなでおいしいごちそうを分け合うため、またいろんなお話をお友達とするため、そういった楽しいことも教会にはたくさんあります。今日もお昼からはみんなで運動会をいたします。けれども教会にあるのはそれだけではありません。 私たちが教会に集うのは、集まってくるのは、復活してくださった私たちの大好きなイエス様がご自分の命そのものをこのようにして聖書の言葉として、そしてその言葉を通してのお話として私たちにこの場所で分け与えてくださるからです。今日はイエス様が洗礼を受けになったところを読みました。そのところでイエス様が私たちのために洗礼を受けくださったこと、そのお話を今日はこれから聞こうとしていますけれども、どうぞ神様、私たちの心を開いてあなたの御言葉をしっかりと聞くことができるようにしてください。この一週間も私たちにはたくさんの失敗がありました。悲しいことやつらいこともありました。お友達に悲しませられたこともあったかもしれませんけれども、私たち自身がお友達やお父さんやお母さんや周りの人たちを傷つけたり悲しませたりしたこともあったと思います。とても残念なことですけれども、神様どうぞその一つ一つをあなたが許してください。そして今日ここで礼拝をみんなで守って、また一週間あなたの子供、光の子供として生きていく力をどうぞ神様お与えください。今日の一日終わりまであなたがお守りくださいますように。今日ここにとても来たかったんですけれども、どうしても来ることのできなかった人々がいます。どうぞ神様、その人々もお守りください。みんな洛北の洛北教会の家族ですから、来れなかった人や病お病気の人、また近々手術を受ける予定の方、その他多くの人々、どうぞ神様、そのお一人お一人をあなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。すべてのことを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 今日は皆さんに一つ覚えて帰ってほしい言葉があります。その言葉は皆さんが持っている今日の礼拝の式次第聖書の言葉が書いてありますけれども、その最後に書いてある言葉です。そこにはどう書いてあるかというと、また天から声が聞こえたと。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたって書いてあります。このあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、この言葉を今日はぜひ覚えて帰ってほしいと思います。ただ覚えるだけじゃないんです。いつもいつも神様がこの言葉を私たちに言っていてくださる。今日のこの聖書の中ではイエス様にこの声が聞こえてきました。けれどもイエス様を信じてイエス様の子供となった私たちには、神様はイエス様におっしゃったこの言葉を私たちにも語り続けていてくださるんです。だから今日一回だけ覚えるんじゃなくて、毎日毎日、それからどんな時にも、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。心にかなうって言ってちょっと難しいですね。これね、そのままね、その聖書の言葉の意味を取るとね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶって書いてあるんです。あなたたち一人一人が私にとって大きな大きな喜びです。神様が私たちを喜んでいてくださる、そのことをいつもね、この声を聞きながら私たちは生きていこうと思うんですね。でもね、一つここでね、ちょっと疑問なことがある。それはイエス様がね、洗礼を受けになったって書いてあることです。どうしてイエス様が洗礼を受けになったのか。イエス様は神の子です。この時にイエス様がお受けになった洗礼っていうのはどういう洗礼かというとね、バプテスマのヨハネという人が授けていた洗礼で、これはね、悔い改めの洗礼と呼ばれていました。悔い改めってわかる？なんか悪いことした時にね、先生に叱られたりします。そう、何してんの？あ、すいません。あるいはね、これはお友達、兄弟で一つずつ食べるんですよって言ってね、お母さんがくれたおやつをね、自分一人がね、そうと言って全部食べちゃったりした。あ、私のがないって言ってね、誰が食べたって言って、僕でした。なんでそんなことすんのって言ってね、叱られます。すいません、もう二度としませんって言って謝ったりします。ね、そういうのが悔い改めでしょうかね。実はね、そうじゃないんですよ。聖書が言う悔い改めっていうのはね、これこの聖書は、今読んでる聖書はギリシャ語って書いてあるんだけど、イエス様はね、当時ヘブライ語という言葉をから派生したというか、元になってるアラム語っていうのを喋っておられたんだろうと思うんですけどね、そのヘブライ語アラム語ではね、悔い改めっていうのはね、テシュバーっていうんです。よくテシュバーって、じゃあこのね、テシュバーってね、どういう意味か。実はね、テシュバーっていうのはね、向きを変えるっていう意味なんですよ。方向転換、ね、向きを変えます。それからただ単に向き変えるだけじゃなくてね、答えるっていう意味があるんです。それは応答する、ね、何々ちゃんって言われて、はいって返事するでしょ。あのね、返事、お父さんお母さんに背中を向けて立ってたのがね、なんか呼ばれてね、くるっと回って方向転換してね、はいって言うでしょ。このね、はいっていうのが、実はこのテシュバーっていう言葉の本当の意味なんです、ね、だからね、悔い改めるっていうのはね、神様にね、はいっていうことなんです、ね、呼んでくださったから、はい、ね、今までね、神様に背を向けてね、呼ばれてもね、うん、そんなん知らんわって言ってね、みんなもそんなことありませんか。お家でお父さんお母さんから何々ちゃんって言われても、うん、知らんって言って無視したことない、聞こえないふり、ね、なんかね、お父さんと自分とか喧嘩しててねとかね、すごく怒られた後とかね、何々くんって言われて、うん、知らんって言って聞こえないふり、ね、私たちもね、 神様がいろいろお話ししてくださってるのにね、時々かな、ほとんどかもしれないですけど、聞こえないふりする時があるんです。ね、もうめんどくさい、知らんって言って、ね。でもね、そんな私たちがね、何々ちゃんって言ってもらった時にね、パッて振り向いてね、神様の方、それで、はいって答えます。ね、このはい、これがテシュバー、悔い改めなんです。だからね、イエス様がね、お受けになった洗礼はね、神様の方にね、ちゃんとご返事できる人になるためにお受けになった水の洗礼です。その洗礼は水で授けられました。このことも覚えておきたいですね、うん、そしてね、その悔い改めの洗礼を受けたら、その水から上がったら、この声が天から聞こえてきたっていうんです、ね、あなたは私の愛する子、私が本当に喜んでいる人たちですよ。とっても嬉しいです。そう言ってもらえたらね、生きる元気が出てきます。神様は私たちをね、本当にあなた大事だよ、私が愛しているとってもとっても大切な大事な大事な人ですよって言ってくださるんです。とっても嬉しいです。でもそのイエス様が、神の子であるイエス様が、なんで悔い改めなんかせないかんかったか、必要ないです。神イエス様は、でもその理由はたった一つ、それはイエス様が私たちと一緒に、私たちのいるところに、同じところにまで来てくださって、そして私たちが受ける洗礼を一緒に受けてくださった。でもね、実はイエス様が受けた洗礼はこれだけじゃないんですよ。もう一つの洗礼をイエス様は受けになった。それはどういう洗礼かって言ったらね、ヨルダン川で受けたのは水の洗礼でしょ。今度はイエス様はね、その生涯の終わりにね、いわばね、火の洗礼。もうね、火でね、焼かれるようなね、火で焼かれたら暑いですね。水かけられたら、今は暑いから涼しいですよね。もう今、鴨川の中に、パンツだけで鴨川の中に水使ってる人がそろそろ出始めましたね。あ、気持ちよさそうやなと思ってね、先生もいっぱいあれやってみたいなと思ってたんですけどね。だ、水の洗礼は夏暑い時はね、気持ちいいです。でも火の洗礼は暑いです。焼かれてしまう。イエス様はね、あの十字架の上でね、まるで火で焼かれるようなその最後の洗礼をお受けになったんです。その火の洗礼っていうのはね、贖いの洗礼なんです。救いの洗礼なんです。私たちの罪を贖うためにイエス様は、それこそ水の洗礼はバプテスマのヨハネさんから授けられましたけど、その火の洗礼、もう十字架にかかって死ぬっていう、もう火で焼かれるようなその苦しみの洗礼は、父なる神から授けられた。でもその洗礼を私たちのために受けてくださって、私たちはイエス様の許しと贖いと救いって、ね、だから火の洗礼は贖いの洗礼です。じゃあその2つだけかな、いやいや実はね、たくさんありますね、洗礼ね。もう一つあるんです、ね、もう一つだけある。このお話だけ聞いてもらいたいと思いますけどね、実はもう一つの洗礼というのがあって、それはイエス様が復活なさった後天に帰られたでしょ。そしたらね、イエス様から身が見えなくなってね、お弟子さんたちは寂しいなと思ってた。ところがそのお弟子さんたちに今度は聖霊のバプテスマっていうのが与えられた。それが実は先週ペンテコステの日、ね、聖霊降臨の日です。あれはお弟子さんたち全部に父と子と聖霊の、まさにその三位一体の神様の霊、聖霊が注がれた。聖霊のバプテスマをいわば受けた日なんです、ね、それは私たち一人一人が本当に神様の子になるための洗礼でした。洗礼には三つあります。贖いの、悔い改めの洗礼、これは水の洗礼でした。それからイエス様がお受けくださった火の洗礼、これは贖いの洗礼でした。そして最後に聖霊の洗礼、バプテスマ、これは私たち全部のものの救いのためにイエス様が天から送ってくださったその聖霊に預かることだったんです。先週の日曜日、皆さんが座っているところ、そこのところで洗礼式が行われました。ちっちゃい時から、生まれる前からと言ってもいいぐらい教会に通っていた一人の兄弟が、ね、皆さんの先輩です。 と自分の口でイエス様はキリストですって告白をして洗礼を受けました。そこであの洗礼はね、姿形は水の洗礼です。水を頭にかける、ね、でもね、あの洗礼はただの水の洗礼ではない。その洗礼を授けるときに父と子と聖霊の御名によってってその洗礼を授けるんです。なのであの洗礼は悔い改めの洗礼であり、それから贖いの洗礼であり、そして同時にバプテ聖霊の洗礼なんです。その全部があの中には詰まっている。その恵みに一人の兄弟が預かりました。また二人の兄弟が幼児洗礼を受けて、そして大きくなって自分で信仰を告白して信仰告白式、そして安守をしていただきました。あの安守が最後の聖霊のバプテスマの完成の印なんです。素晴らしい恵みを私たちは先週一緒に体験をすることができました。最後に一つだけ、イエス様の人生の最初に、あなたは私の愛する子、私が喜ぶもの、私の心にかなうものというお言葉があったでしょ。これがね、イエス様の人生の最初に与えられたんです、ね、最初に、一番最初に神様はこの言葉をくださった、ね、イエス様が最後十字架にかかってね、天のお父様のその思いをちゃんと受け止めてね、ちゃんと十字架にかかって死んだ。その時にね、いやイエスよ、お前はよくやった、ね、お前は私の心にかなうものだって言って褒めていただいたんじゃないんです。また十字架にかかる前に、今から天のお父様の心をちゃんと生きていこうとする、その出発する時にこの言葉が与えられている。この順番がとっても大事なんですよ、ね、最初から天のお父様はイエス様に、私はお前の愛する子、私の喜ぶものっていう言葉をくださった、ね、最初から。そしてその言葉を持ってイエス様はその人生を最後まで歩き抜いてくださった。私たちも一緒なんです、ね、悔い改めって言うけどね、悔い改めて許されるんじゃないんです。そうか、お前は悪いことしたけど悔い改めだな、よし、じゃあお前を許してやろうじゃないんですよ。聖書の順番は逆なの。最初にイエス様が十字架にかかって私たちのためにね、罪をあがなってくださって、イエス様を十字架にかけた私たちをイエス様が最初に許してくださった、ね、その許しがあるから私たちはそのイエス様に向けて、そのイエス様の愛に対して悔い改めることができるんです。方向転換することができる、そしてはいっていうことができるんです、ね、悔い改めたから許してくれるんじゃない。イエス様が私たちを許して愛してくださっているから、そのイエス様にはいっていうことができるんです。これはとっても大事なこと、ね、今日与えられたこの言葉をどうぞ毎日毎日聞きながら歩んでいきたいと思います。お祈りをします。愛する天の父なる神様、今日はイエス様が私たちのために、私たちと一緒に生きるために洗礼を受けてくださったお話を聞きました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。このお言葉を神様、あなたはイエス様によっていつもいつも私たちに語りかけていてくださいます。どうぞそのことを本当に嬉しく喜び、そしてその言葉に対してはい答えることができるものにしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様お立ちください。プリントの6ページ子ども賛美歌45番、
Thank you.
感謝と献身の印、献金をいたします。お祈りします。天の地なる神様、ただいまはオール楽北の礼拝を共に守ることができまして感謝いたします。今日から始まる1週間も、本日神様からいただいたお恵みを携えて過ごすことができますように、本日はこの礼拝後オール楽北の運動会を開きます。どうぞ暑い中ですけれども、あなたに守られて楽しくそのひとときを過ごすことができますように。本日いろいろな事情でこの教会に来ることのできなかった私たちの兄弟姉妹方の上にも神様の恵みが豊かに注がれますように、ここに感謝をして献金を捧げします。どうぞあなたの御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、この礼拝後にオール楽北運動会を同志社女子中高のグラウンドに移動して実施いたします。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が30日の水曜日、朝は10時半から司会中山雅子姉妹、そして7時半からは祈祷会が持たれます。 そのほか報告が書いてございますので、各自ご覧ください。それではご起立いただきまして、照英の541番。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
まず一つですね、ご案内ご連絡をさせていただきます。本日カレンダーをお配りしていると思いますけれども、一箇所訂正をお願いをしたいんです。6月の6日水曜日でありますけれども、実はいつか6日と私出張といいましょうか、東海教区という教区の婦人部の研修会に講師として参加をすることがもう2年ぐらい前から決まっておりまして、どうしてもこう日がもう動かせませんでした。で、誠に申し訳ないんですけれども、その6日の水曜日朝の聖書研究会がお休みということにさせていただきたいと思います。長野県の池の平というところで300人ぐらい集まるそうなんですけども、そこで1泊2日の研修会があるんです。で、12時過ぎに終わりますから、終わったらすぐに飛んで帰ってきますので、夜の祈祷会は間に合うと会いますというか、間に合うように帰ってきますので、すいません、夜の祈祷会は予定通り行わせていただきます。朝の聖書研究だけすいません中止ということで、もしお休みということでさせていただきます。よろしくお願いします。それから、本日の運動会について何かここでご案内ご連絡ある方ありましたらどうぞ。
運動会について案内します。今日は運動会あるのでお弁当の販売になっているんです。販売というか引き換えになっているんですけれども、運動会に参加しないけどお弁当券を買っている方は礼拝後1回でお弁当券とお弁当を引き換えてください。運動会行く人は運動会の現地でお弁当を配るので、ここでは交換しないようにしてください。あと運動会の会場、同社女子中高のグラウンドなんですけれども、そこに、基本歩いて行ってもらいたいと思います。 ただ歩くのがしんどいっていう方は向こうの駐車場の台数が限りあるので自分の車で行くのではなくて僕になんか伝えてくれれば配車しますので、まあなんかはい、僕か、まあ、僕に言ってください。他は、いろいろ荷物があるんですけど、その荷物を井上尚は兄の車で運んでもらうので、青年会の方はちょっと荷物の 運び入れとかを手伝ってくれると幸いです。あと今日天気いいんですけれども、ちょっと、ね、熱中症には注意してほしいので、飲み物とかはちゃんと飲んでください。特に子供たち。あとは何があるかな。あとグラウンドでなんだっけ、バスケットボールの多分ゴールがあるんですけど、それがなんか乗っちゃうと危ないので乗らないようにしてください。ぶら下がるのも禁止です。そんくらいですかね。はい。案内は以上になります。
はい、どうぞ。
教会生活委員会です。花の日訪問のご案内なんですけれども、身体的な事情であったり何かの事情で教会に来れない方々のところに訪問して祈りを共にするという活動を毎年行っているんですけれども、その花の日訪問が再来週の6月の10日にございます。訪問する方のお名前の一覧をそこの礼拝出たところの階段のところに貼り、今日はありませんが、その一覧を出しますので、そこにこの方のところ行こうかなというところにご記名いただきましたら、車割り振ってお伺いしますので、また今日はありませんが、また書いておいてください。再来週ですので猶予は1週間なんですけど、あとまた一覧はないですけれども、こういう方のところに行ってはどうですかって、こういう方いらっしゃいますよという紹介があれば、また生活委員までよろしくお願いいたします。以上です。
お時間取らせてすいません。帯同の順番ですが、岡本牧師、司祭者、聖歌隊の後に子どもたちが先退場いたします。その後皆さんはそれぞれご退場ください。で、会場を戻す作業があるので、手の空いている方はお手伝いをしていただきたくお願い申し上げます。以上です。
他に何か報告ある方よろしいでしょうか。ですか。はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。